今日初めて今年お目にかかる方も終わりかと思いますが、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。2回目の方もあると思いますけれども、2008年の今日は日曜日の最初の礼拝でありますけれども、この元旦はですね、毎年元旦の礼拝では干支にちなんだお話をしておりますけれども、今年はネズミ年ということで、ネズミの鳴き声の中ということにちなんでですね、この3つの中というお話をいたしましたが、週報にこのセルのしおりのところにその要約が書いてありますので、読んでいただければと思いますけれども、神様を中心にしましょう。そしてイエス様に注目していきましょう。また何事にも忠実にしましょうということで、3つの中で今年は行きたいと思います。で、そのことは、今年の、全体の、私にとってもまた皆さん一人一人にとっても、一つの道しるべになることかと思うんですけれども、私たちのこの教会ではこの2008年はですね、ちょっと今までとほんの少し変わったことが起こります。そんなに大した違いはないんですけれども、毎週こうして行われております礼拝がですね、少しずつ特徴を持った礼拝になります。で、これは昨年の教会会議の時にもご報告いたしましたけれども、第1週から第4週までテーマをつけてですね、この礼拝を進めていきたいと思っております。で、第1週は交わりの礼拝で、今日は第1週ですから交わりの礼拝ということですけれども、聖餐式をいたします。これも今までもとも変わりはないんですが、聖餐というのはこの神様と私たち、またイエス・キリストを信じる者の交わり この象徴的な儀式なんですね。このことを通して私たちは神様と深くこの結びついているということを体験するわけですけれども、そしてケアグループを第一日曜日に今まで通り行います。で、今年からこのケアグループが編成替えになりまして、前のグループ3年続けて、ちょっとなんか3年もやるとちょっと長いなとかって、その前2年ずつだったんですけれども、今回はまた2年というサイクルでいたしますので、どうぞ新しいケアグループ今日必ず参加して、お帰りください。ケアグループというのは、この話をすると長くなりますけれども、この教会にとっては一番大切な交わりのグループなんですね。一人一人がこのお互いの重荷を追い合うためのグループです。お互いにお世話をする、おせっかいをするためのグループですから、もちろん私たちは一人一人生きて一人で生きているわけですが、お互いにですね、この お互いの問題とか悩みとか、また喜びとか、そういうものをこの分かち合うことによって、それをお互いに軽くし合う、また喜びを大きくし合うというですね、ことができるわけです。で、ケアグループを新しくしたことで、もちろん前から知ってられる方もほとんどだと思いますけれども、今まであまりよく知らなかった方ともまた、親しく交わっていただいて、そして、せっかくこの教会に、少なくとも天国に行くまではここにいるわけですから、ここは天国の待合室ですから、ある意味ね、そうなんですから、天国行ってからあんた見たきにおったよとかって知らんかったみたいなことないようにですね、そういや右側の方にちょっと触っとっちゃった人じゃないんとかっていうことのないようにですね、それとも顔と名前が一致して、いただくようにお願いをしたいと思います。それから第2週は宣教の礼拝ということで、この礼拝では まあ、2つのことがあるんですけれども、1つはこの初めて教会に来られる方のために、まあ、分かりやすいこの福音の、まあ、伝道メッセージをいたします。まあ、皆さんクリスチャンの方にとってはそれは、もう何度も聞いたお話かもしれませんけれども、この信仰の原点に立ち戻るという意味ではいいことだと思うんですね。そしてまた、例えば初めて教会に行きたいという方を連れて教会に来られるときに、第2日曜日に来れば必ずその宣教のメッセージですから、まあ、間違いなくわけのわからない話はしません。まあ、いつもわけのわからない話をしているわけじゃないですけれども、えらい難しい話をすることもあっても時々ありますからね、第2礼拝ではそういうことはしませんので、安心して連れてこれるという、別に他の日はダメという意味じゃないですけれども、まあ、一応そういうこと。そしてもう一つは私たちがイエス・キリストの福音を伝えていくということの大切さをお話しする、また世界の宣教の報告をしたり、まあ、私たちの教会に関係する、教団に関係する宣教師たちも多くおりますので、そういう宣教師のレポートをするとかですね、そういうこの2つの側面を持った礼拝になります。それから第3週は祈りの礼拝です。まあ、今までも、まあ、今日もいたしましたけども、牧会祈祷をしたりですね、またお互いに祈り合ったりということはあるわけですけれども、この第3週は、まあ、もう少し祈りに時間をかけて、例えば特別に祈ってほしいという方がおられたら前に来ていただいて、何人かの方に手を置いていただいて祈ったりですね、あるいは礼拝が終わった後、ここに恵みの座を開いて、もう少し祈りたい方にもっと祈っていただくとか、そういう、まあ、祈りを中心とした礼拝をする、また祈りについてのメッセージをするということになります。そして第4週は賛美の礼拝で、まあ、いつも賛美もしておりますし祈りも宣教もしているわけですけれども、第4週はちょっと賛美が多めですね。そして、この教会にはハンドベルとゴスペルとですね、まあ、2大、この賛美グループがあるわけですけれども、去年はそれにですね、聖歌隊とそれからウィンドアンサンブルとエンジェルシンガーズでですね、できまして、まだまだ産声を上げたばかりですが、これらの方々にはこの第4週の礼拝でですね、特別賛美をもっともっとしていただこうかと思います。皆さん、その、もっともっとグループをいろいろね、作っていただいてもいいと思うんですね。演歌系賛美グループとかね、民謡系とかですね、あるいは賛美の歌をね、五七五、ね、いつも笹川さんが歌っておられますから、あれも素晴らしい歌ですから、そのようなこともあってもいいと思いますけれども、この特別な賛美とワーシップをたくさんしていくと。まあ、こういうような、形になります。じゃあ第5週はどうしましょうか。アイデア募集中です。こういうふうにしてくださいというのがあったらですね、ぜひ第5週は、もしかしたら第5週は、まあ、子どもたちも一緒に参加するような礼拝してもいいかなとかですね、私もいろいろ考えてるんですけども、まあ、そういうようなことで、今年の礼拝はまあ、皆さん来られるときに、あ、今日は第3週だけ、まあ、お祈りの礼拝だなとか、あ、今日は第2週だから選挙の礼拝だなとか、そんなことを思いながら、参加していただければ幸いかと思います。で、まあ、今日は年頭ですので、これらの礼拝、まあ、これらの一つ一つの要素について、少し、ずつ簡単にお話をしておきたいと思うんですけれども、交わりの礼拝、まあ、交わるということですけれども、まあ、この交わるという言葉は、ある意味このクリスチャン用語というかですね、まあ、教会でだけ通用するような言葉なんですけれども、まあ、皆さんその意味はよくお分かりだと思いますが、そもそもこの私たち人間はですね、この神様と親しく交わるために創造されたものであります。で、神は、神ご自身として、自立自尊なる方です。しかしこの神がですね、別の人格と交わりを持ちたい、親しく関わりたいと願われたということが、おそらくこの人間が創造されたその原因だと思われるんですね。で、神は私たち人間を創造するためにこの全宇宙を作られました。 月や星や太陽や、動物や虫と同じようにそれの延長で人間を作られたわけではありません。神は人間をお作りになるために人間を生き育て楽しませるためにこの全宇宙をこの全ての自然を作ってそこに人間を作られたんですね。逆に言えばこの人間がいなければこの被造物は全て何の意味も持たないんです。で、神様はこの人間をこの地上にお作りになった、私たちをお作りになった、それは神ご自身と私たちが深くこの関わる交わりを持つためです。しかしですね、初めの人間であるアダムは神様がせっかくお作りくださったにもかかわらず神様との約束を破り神様との交わりを遮断してしまったんですね。そのことによって人間はすべて罪のもとに生まれ、つまり神様から離れて生まれるようになってしまった。でも神はそのような人間がもう一度神様との交わりを回復することができるように御子イエス・キリストを使わして、キリストの贖いによってその十字架と復活によって私たちをもう一度神様のもとに引き寄せてくださいました。そのことを象徴しているのが聖餐ですね。聖餐式です。イエス・キリストの十字架を象徴しているのが聖餐式ですけれども、この神は私たちをもちろん利用するために作られたのではありません。奴隷として作られたわけでもない。また逆に私たちにとって神は単に利用する存在、ただお願いをする存在、ただ助けてもらう存在ではありません。神様は私たち、神と人間はですね、もちろんその創造主と被造物という違いはあってもですね、神様はそんな私たちと親しく語り合いたい。私たちの中に起こることを神様は喜んでくださり、意外に思ったり、不思議に思ったり、あるいは悲しんだりされるんですね。私たちと親しく交わりを持ちたいと願っていらっしゃいます。で、さっきもちょっと言いましたけれども、この聖餐式は神様との交わりの象徴ですね。第一礼拝の時に私たちはこの聖餐式をいたします。今日もいたしますけれども、これはただ、ブドウのジュースと、パンを食べるだけのものではありません。で、年頭なので、ワインを用意しようかなと思ったんですね。去年かな、一昨年かな、ユダヤ人が水越しの祭りの時に飲むワインを私準備したら皆さんにえらい喜ばれてですね、ただ飲酒運転の危険性が起こりましたので、やめました。残念ながらですね、続きはご家庭でやってください。ここではもうジュースしか出しませんけれども、この飲んだり食べたりするということを神様は神と人間の交わりの一番その中心に据えられているんですね。こう不思議ですね。そう、同じ釜の飯を食う、同じ、皆さんも年末年始、ご家族とかね、ご親族とかお友達が集まって、食事をされたりしたと思うんですけれども、この一緒に食べたり飲んだりをするということが人間にとっては、一番幸せですよね。一番その、親しさの表れというか、で、神様は、それは神様がお作りになった考え方というか、仕組みなんですね。ですから神はご自身と私たちが親しく交わる、その象徴として飲み食いするということを選ばれたんだと思うんです。で、使徒の2章の42節には、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったと書いてあります。これは、その、教会が始まった時から、今日まで変わらないんですね。相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったと。よっぽど毎日食べてたという感じですね。その、パンを裂くことに熱心であったとありますから。パンを裂くというのは、これは聖餐式のことです。初代教会の頃にはもっと頻繁にあったようですね。あまり頻繁にやりすぎて、変な人がですね、早くから来て飲みすぎていた話なんかもあるぐらいです。 そうやってみんなで集まっては飲み食いをする。それは素晴らしいことですね。まあ、この教会では、毎週食事の準備をね、皆さんにしていただいて、お昼を食べてるんですけど、これはですね、ただ、礼拝が終わってお昼になってお腹が空くから、空腹のまま帰らせたら機嫌が悪くなるから食事を作ろうというのでは全然ない、そうじゃないんです。これは食事を通して皆さんが交わりをするために食事をお互いに作ってるんです。だから、まあ、もちろんこの、食事の利益はですね、最近ケアグループの運営費になっておりますからね、一石二鳥でもあるんですけれども、だから、お昼の食事は、とても大切なことなんですね。ケアグループも大切ですし、食べることも大切なんです。またクリスチャンは交わりによって成長するものです。でこれはですね、最近、これ私いつも言ってることですけれども、この時代の風潮としてどんどんどんどん個人主義が進んでるんですね。お互いに関わることを避けてるんです。統計によるとですね、一人世帯というものが、もうすぐですね、このいわゆる一般的な4人世帯を超えるそうです。人数からいくと、まあ、この中にも一人で住んでらっしゃる方あると思いますけれども、これ恐ろしいことですよ、ある意味ね。一人でいる人の方が誰かと一緒にいる人より多くなるんです。そういう国なんですね、この国は。できるだけ人と関わらないんです。もうこんなに狭いとこでね、もうどこにも行けないような狭いとこなのに、皆さんネットカフェとかなんかニュースでご覧になったことありますよね。行かれた方もあると思いますけど、僕行ったことないんですが、ネットカフェ難民という言葉がね、去年流行ったというか、実際にそういう人もいるようなんですけど、本当に半畳ぐらいのところですよね。で、板一枚で隣に人がいるんです。でもそこで人が死んでてもわからないんです。で、そこで生活している人が、まあ、ごくわずかですもいるんです。でも、あれは象徴的なんですね。みんな、だから人と関わることがめんどくさいし、嫌だし、関わって傷つくぐらいなら一人で生きてて一人で死んだ方がいいと思ってるんです。でも幸せではもちろんないんですね。でも気がついた時にはもうその壁一枚、薄い一枚の壁を取り去ることができなくなるんです。で、神様は神と私たちを神と私たちとの関わりを持つために人間をお作りになりましたし、人間をまず最初に夫婦として作られた。それはなぜか。それは人と人が深く関わるためです。最初から他人として作られたわけじゃないんです。アダムとエヴァは残念ながら結婚するしかなかったんですね。まあ残念ながらって怒られますけどね。相手を選べなかったわけですね、あの人たちはね。でも、そうすることによって人は人と関わらなきゃいけない。嫌な奴でも嫌いな奴でもどうしても関わっていかなきゃいけない。でも人は関わるときに、そこに愛を学び、許しを学び、成長していく。これは神様の計画なんですね。だから、まあ、私たちクリスチャンは別に特殊な人類じゃないんです。神様の創造の計画の中に戻された人間です。ですから私たちはこの神様の計画の中に生きていかなきゃいけない。それは人と人が関わっていくということです。交わっていくということです。親しく知り合っていくことによって、またお互いにおせっかいを焼き、祈り合って助けていくことによって、私たちは成長し、またこの教会として成長していくわけですね。励まし合い、お互いの向上に心がけなさいと、テサロニケの5章の11節でパウロも言っています。励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。励まし合うっていいですね。励まし合う。皆さんどうぞ、今年はですね、教会に来たら、誰かを励ましてあげてください、ね。いいですか？教会に来たら誰かを励ます、ね。どうやって励ましたらいいでしょうかね。どうやって励ましたらいいかと。これ結構難しいことでもあるんですけどね。あんまり元気そうじゃない人にね、元気って言うとですね、なんか逆に元気なくなっちゃったりしますけれども。ね。もうごく当たり前の、例えば、おはようございますと。声をかけてあげることでもいいし、ね、今週どうでしたかという、ほんの一言でもね、 実は励ましになるんですね。教会に来たけど誰からも声をかけられなかったっていうのはですね、これほど寂しいことはないです。これだけの人数の人がいてですね、誰からも私は声をかけられなかったし、誰もにも声をかけずに、映画館のように過ごしてしまったということが、ないようにですね、ぜひ、食事をするときには誰かに声をかける、ね、教会に来たときに帰るときに、ここにいる間に、会ったことのない人、名前を知らない人もいると思うんですね。名前を自己紹介をして。この励まし合ってお互いの向上に心がけなさい。励まし合うというのは、でもすごく勇気のいることなんですよ。ね。でもそういうことが、どんどんどんどんできない時代になっているんです。個人主義が進んで、お互いがこの関わっていくことが、繰り返しそうですけれども、こうなくなっていく。でもそれはまさに神様の計画から離れている罪の時代に進んでいる証拠なんですよ。罪の時代とは何かといったら人と関わらない時代なんです。これはまさに罪の時代なんです。神の秩序から離れているということなんです。だから私たちの教会はその罪の時代から離れて神の秩序に戻らなきゃいけない。これがこの交わるということの大切さなんです。神と交わり、人と交わっていく。第一礼拝、第一週の礼拝は、この交わりの礼拝ですから。そのことを覚えていただきたいと思います。第二週は、宣教の礼拝です。マタイによる福音書28章の19節に、だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。有名な、これは大宣教命令と言われている言葉ですね。宣教はクリスチャンの最も大切な使命です。イエス様の弟子に私たちはしていただいたんですね。それは何のためかというと、新しい弟子を生み出すためなんです。クリスチャンは生きている間は、新しい弟子を生み出していく努力を続けなきゃいけないんです。諦めちゃいけません。もう私には、その、力がないなんて思ってはいけないんですね。生きている間は、宣教する使命が私たちには与えられているんですね。先ほども、笹川さんの素晴らしい念頭からの証がありましたけれども、ね、もうあなたからキリスト教の話は聞きたくないと言われた人がですね、その、壁にかけてあった日めくりの御言葉カレンダーを自分からお読みになった。御言葉が宣教してるんですね。でもそれはやっぱりその陰に笹川さんの祈りがずっとあった。そのせいだと思います。宣教は諦めたら終わりなんですね。福音宣教というのはとにかく諦めずに続けることなんです。宣教の難しい時代は確かなことです。世界的にはクリスチャンの人口は増加しているんですね。特に中国とかアフリカではクリスチャンの人口がどんどん増えているということは、これは確かなようです。しかし、日本のクリスチャン人口は残念ながら減少しています。ある統計によると、1995年には 0.87% のクリスチャンがいたということになっていますが、それ以来減少していると言っています。統計というのはいろんな取り方があるので、そうでないと言っている人もいるんですけれども、実際的な感じとしてはですね、減っていると思います。これは非常に悲しいことですね。このままいくと日本にはクリスチャンは誰もいなくなって、そういえばキリスト教が宣教された時代もあったななんてことで終わってしまうってはいけませんから。そのためには私たち一人一人が宣教の種まきをするということです。一番最初の教会は何人いたでしょうか。120人ほどの人が集まっていたと書いてあるんです。ちょうど私たちの教会の礼拝に毎週集まっている人の人数は、午後の英語の礼拝人も合わせると大体それぐらいなんですね。だから、これぐらいの人数の人から、今、何十億という人のクリスチャンが生まれてるんです。だから、たとえ一人でも、二人でも、私たちはその使わされているところで、福音を種をまく。また、詩編の126編の6節は有名な言葉ですけれども、種の袋を背負い泣きながら出ていった人は、束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくると。種の袋を背負い泣きながら出ていった人。種をまくというのは決して楽な仕事じゃありません。と言っても私は種まきをしたことがないので、あんまり現実的な話はできませんけれども、しかし、例えば宣教福音の種をまくということは楽な仕事じゃないですね。それを言えば言うほど嫌われたりね、嫌な思いしたりすることもあるでしょうし、 大変な労力を強いられることもあると思います。あるいは海外に宣教に行くということならば命がけのこともありますね。昨年末もインドネシアの教会が焼き討ちにあったなんてニュースもありました。時には命がけのこともあります。でも種をまくということ、涙を泣きながら種をまいていく人は必ず喜びの歌を歌いながら束ねた方を背負って帰ってくるんだと、ね、このイメージですよね。このイメージを描きながら種をまき続けるんです。イエス様もおっしゃいましたけれども、種をまいてもカラスが食べてしまうこともあるでしょうし、またわずかに伸びても左で枯れてしまうこともあるでしょう。あるいは、茨やおどろが塞いでしまうこともあるでしょう。でも良い位置に落ちた種は豊かな実を結ぶんだ。もう一度私たちはこの福音宣教の使命をですね、覚えながら、宣教の働きを続けていきたいと思うんですね。泣きながら出ていくこともあると思いますけれども、しかし喜びの歌を歌いながら帰ってくる、これは約束です。そして第3週は祈りの礼拝なんですけれども、ちょっとすいません、実はですね、私去年ほとんど病気しなかったんですけども、3日前ぐらいからなんかウイルス性のでお腹を壊してしまいまして、脱水症状になって点滴を打ってもらって、熱が出てですね、もうこれは死ぬんじゃないかと思ったんですけども、まあ、それは冗談ですが、今朝は元気になっておりますけども、なんか喉が渇いて、やたら喉が渇いてしょうがないんですが、皆さん気をつけてください。私の菌がだいぶ飛んでますので今日はですね、まあ、ここまで喋ってて今更何を言うかと言われるかもしれませんが、帰ったら必ずうがいしてください。で、ウイルス性のちょっとお腹を壊した方は私のせいですので、どうぞ許してください。そうならないためにお祈りをする必要があるかもしれませんが、祈りはクリスチャンの呼吸です。お祈りをするということは、まあ、これは、いつも私たちは、心がけていることですけれども、フィリピンの4章6節に、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、神に打ち明けなさいという言葉がいいと思うんですね。祈りというのは神に打ち明けることだと、何でもいいからとにかく打ち明けなさいと。神様は打ち明けてほしいんですね。これはね、本当親しい友達の感覚なんですよ。皆さん、親しい友達がね、すごい辛い苦しい思いをしていてですね、いるときに、なんで私に打ち明けてくれなかったのっていう気持ちになるじゃないですか。水くさいよと、ね、私に打ち明けてくれればね、それは何もできないかもしれないけれども、ちょっとぐらいなんか役に立てたかもしれない。神様は一番最初にお話ししたようにですね、私たちと親しく関わりたい、友のように、夫婦のように、家族のように交わりたいと思ってらっしゃるんです。だから何でも打ち明けてくれよと言われるんですね。何事も、いや、こんなことは言ってもしょうがないんじゃないかとか、言ってもダメじゃないかとか、そんな水臭いことを神様一番お嫌いになるんですね。でも、感謝を込めて祈りと願いを捧げてありますから。ね、できれば、感謝を込めて打ち明けてください。感謝しにくいことも感謝を込めて、祈りによって始まり、祈りによって終わる、これは元旦礼拝でもお話しましたけれども、神様を中心にするというのは、これは祈りによって全てを始めるということと同じなんですね。まあ、一言でもいいんですね。一秒でいいんです。一秒無理かな？五秒ぐらいかな？でも朝起きて神様に祈って、そして寝る前に神様に祈って終わると。祈りによって始めて、祈りによって終わる。そういう年でありたいですね。午後3時ぐらいに思い出してお祈りするんじゃなくてね、あ、そういえば今日お祈りしたらんかったとか、そういうことがないように朝起きたら祈る。そしてこの感謝しますという言葉をですね、口癖にしていただきたいんですね。何かあれば感謝します、吐く息は感謝でありたいと誰か言ってましたけどね、吐く息は感謝、感謝と言って吐くと、すべてそれでやってるとちょっと呼吸困難になりそうですけどもね、吐く息はすべて感謝だと。 ね、いろんなものを吸い込みますから、私たちね、悲しいことも苦しいことも辛いことも吸い込むでしょう。でも吐くときは感謝を吐き出すと、ね、これがまさにクリスチャンの呼吸なんです。祈りが呼吸であるというのはそういう意味なんですね。また祈るというのはただ自分のためだけに祈るのではなくて、取りなしの祈りをする、誰かのために祈る、何かのために祈る、これが大切なことです。すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいとエフェソの手紙の中でパウロが言っています。まあ、私たちはもちろん自分自身のためや自分の家族のため、まあ、自分に近い人のために祈ることが多いんですけれども、でも、いかにその自分から離れた人のために、思いを込めて祈っていけるか、これがですね、実はクリスチャンの成長の度合いなんですね。いかに多くの人のために、いろんな事柄のために祈っているか。自分のことのためにだけ祈っている人はクリスチャンとしてはまだまだ幼子なんです。子供はそうですね、小さい子は自分のことしか考えません。でもだんだん大きくなってくると他の人のことも考えるようになるように、クリスチャンも同じなんですね。自分のことのためだけではなくて他の人のために祈る。この第三礼拝は祈りの礼拝ですが、まあ、皆さんのためにも祈りますけれども、この例えば、他の教会のために祈りましょうとか、あるいは他の地域のために祈りましょうとか、こういう問題を持っている人たちのために祈りましょうとかですね、いろいろ祈りの課題を皆さんに お分かちしていきたいと思うんですね。でぜひ、まあ、これいつも申し上げておりますことですけれども、祈りの手帳を作っていただいて、祈りの課題を書いてください、ね、このために祈ってくださいという時には必ずそこに書き記しておく、書いておくということは大切なことですね。私も去年ずっとこう書いていってですね、祈りを聞かれたことはチェックをして、この消していって、年を越したものもたくさんあるんですけれども、でも確かに、その祈りを聞かれたこともたくさんありました。最近まあ嬉しかったのは、ここにも来ていらっしゃいますけれども、宮本佳代子さんの義理の妹の山形典子さんがですね、このクリスチャンになって洗礼を受けられることになりましたけれども、ちゃんと書いてあってですね、そこに、まあ、書いてあったってお祈りしなかったわけじゃないですよ。書いてあってちゃんとお祈りしてたんですね。そんなにすぐに叶えるとか、そんなことは私もあんまり期待してなかったんですけど、いやそういうこと怒られますけども、でもお祈りをして、でその神様は、私たちが覚えて祈っているということを、まあ、用いてくださるんですね。素晴らしい神様です。だから祈り続けていく、覚えて誰かのために祈っていくためには、ぜひその祈りの手帳を作っていただいてですね、皆さんの宝物のようにして持っておいていただきたいと思います。そして、最後は第4の礼拝は賛美の礼拝ですね。詩編の22編の3編には、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます、まあ、これは新改訳ですけれどもと書いてあります。神は賛美を住まいとされる、神様は賛美の中に住んでくださるというんですね。これ素晴らしい御言葉ですね。神様はどこにおられるんでしょうか。賛美の中に住んでくださるんですね。神様はえらい遠いところに、なんかちょっと単身赴任で長期出張に出ておられるような、そんな気分になったことは去年ありませんでしたか。ね、えらい、なんかそれは実は神様が遠くにいらっしゃるんじゃなくて、私たちが神様から離れているわけですけれども、賛美をする。賛美をすると、そこに神様が住んでくださる。神の臨在がそこに現れる。この、御言葉を私たちは信じてですね、常に賛美をしていきたいと思うんですね。また、自分で歌うもよし、賛美を流すもよし、聞くもよし、もちろんこの教会において礼拝においてはですね、この賛美を捧げします、皆さんも歌いますしね、まあ、うまい下手じゃないですから、私は歌が苦手だから下手だからとかですね、そんなことは言わないで神様を褒めたたえましょう、一緒に賛美しましょう。神様は私たちが歌がうまいから賛美を聞かれるわけではありませんから、安心してください。時々そう誤解している人がいるんですね。私は歌が下手なので、賛美をしてもなんかあまり神様喜んでくださらないんじゃないか。とんでもない話ですから、
ね、下手でも大きい声で歌ってください。神様を褒めたたえるということですから、賛美をするということは。そして賛美には、ね、力があるんですね。聖書を読むと賛美の中に神様が働かれたというお話がたくさん出てまいります。歴代史の中にはヨシャファト王がですね、敵と戦うときにこの兵士の前に賛美のチームを行かせたと書いてあるんですね。そして、その賛美を歌ったときに神様が不思議なことをされて敵を打ち破られたと書いてあるんです。剣を持っている人の前にラッパを持っている人が行ったっていうんですね。不思議な話ですね。だから神様が賛美の中に働かれるんです。パウロとシラスが牢獄に閉じ込められた時に、あの夜中に彼らが賛美の歌を歌っていた時に神の奇跡が起こって彼らの牢獄が開かれたという話がありますね。賛美の中に力があるんですね。ああ、もうどうしようもないな、本当に、自分の力ではダメだなと思った時に、いや、思う前から賛美をして、そしたら神様が働かれるんです、ね、もう自然にこの賛美が口を出てくるような、口をついて出てくるような生活をしたいと思うんです。また礼拝における賛美の大切さということですが、それゆえ私は大いなる集会であなたに賛美を捧げ、神を恐れる人々の前で満願の捧げ物を捧げますと、これも教えの22編の26編ですけれども、大いなる集会であなたの賛美を捧げます、これもさっきも言いましたけれども、この第4の礼拝では、普段より多めに賛美を捧げる、賛美を聞く、賛美を捧げる、みんなで一緒に歌う、ね、そして賛美の喜びを味わう、時には賛美しかしない、ね、いいと思いますね、そういうことも ね賛美の礼拝をする。イスラエルの神はイスラエルの賛美を住まいとしておられるんですね。あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられる。本当にその賛美の中に神様を私たちは体験する、そのような礼拝を持ちたいと思います。以上、この4つのことについてお話ししましたけれども、交わり、宣教、祈り、賛美、これらのことはすべてですね、この私たちがクリスチャンとして今までも行ってきたことなんですけれども、これらがバランスよく行われていく、バランスよく交わりがなされ、宣教や祈りや、そして賛美が行われていくときに、私たちは神様を、これらを通して神様を礼拝していくわけですね。礼拝するというのはただただその教会に来てここに座ってるということだけじゃないんですね。この一つ一つのことが神を礼拝することなんです。またこれら一つ一つのことを通して私たちは成長していくことができるわけです。どれか一つ欠けてもダメですね。他にももちろんいろんな要素ありますけれども、今年の礼拝ではこの4つのことを通して私たちは神様に近づき、また成長して、またさらに多くの人にこの喜びを分かち与えていく、そのような教会とならせていただきたいと思います。で、詩篇の22編の23編は今年の御言葉として選びましたけれども、私は兄弟たちに皆を語り伝え、集会の中であなたを賛美しますという、この兄弟たちに皆を語り伝えというのは、交わりと宣教を、含めた言葉と考えているんですね。兄弟たちに皆を語り伝えるわけですから、お互いに交わりの中でこの証をし合うということは、これは、交わりですから、またもちろん宣教するということですね。そして集会の中であなたを賛美します、ここに祈りという言葉はありませんけれども、賛美をし祈りをする、つまりこの私たちは兄弟たちに皆を語り伝え、集会の中であなたを賛美しますという言葉の中に、この4つの要素が込められていると、やや無理やりですけれども、思っていただければと思うんですね。皆を語り伝えていくということ、そして神を賛美するということは、また、この、宣教と礼拝ということも表して、いろんなことを表している言葉ですが、いずれにいたしましても、この、私たちこの教会に 属している一人一人のクリスチャンがですね、皆さん一人一人がこの1年間、交わり宣教祈り賛美を通して本当に神様に会って喜びの年を過ごしてほしいと思います。神様は皆さんお一人お一人に最高の1年を過ごしてほしいと願っていらっしゃいます。神様はですよ、神様はそしてその計画を持っておられるんですよ。神様は皆さんがどうすればこの1年間素晴らしい年を過ごすことができるかということをご存知なんです。でも大切なのはですね、その神様の思いに私たちがどれだけ近づけるかということなんですよね。神様は私たち一人一人に最高の計画を持っておられるんですが、私たちは私たちで勝手な計画を作ってですね、この自分勝手に、この一年を進めていったら、せっかく神様が用意しておられた祝福や喜びから離れてしまうんですね。本当に神様は私たちと親しく交わりたい、私たちを祝福したい、喜びの中に歩ませたいと願っておられますから、どうか、この一年、この交わり宣教祈り賛美を通して神様に近づいていただいて、本当に神様が用意しておられた、用意しておられる祝福と喜びのうちを歩んでいただきたいと心から願います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、どうぞ皆を心から賛美いたします。今日こうして2008年の最初の日曜日の礼拝に出席することができて感謝をいたします。あなたはこの場に私たちを導いてくださり、私たちのために備えてくださる素晴らしい祝福を示してくださいましたことをありがとうございます。どうかこの1年間あなたと親しく交わり、またあなたの皆を語り伝え、またあなたに祈り、そしてあなたを褒めたたえていく、本当にあなたを中心とした1年とならせてください。あなたから決して離れることがありませんように、またあなたの手足となって、本当に小さな働きですけれども、あなたにお仕えしていくことができますように、また私たちの最高の見本であるイエス様の姿をしっかりとこの目に焼き付けていくことができますように、あなたが私たち一人一人に近くあられて、私たちを喜びと祝福のうちに導いてくださることを信じて感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。